シャル G ゼータ。
どうも皆さんこんばんは、衛生明治でございます。本日は2005年4月の23日土曜日、夜から収録しております。お相手はいつものように私、衛生明治と、
こんばんは、岐阜に連れて行ってもらえなかった坂本です
ね。
はい、
岐阜と富山ですよ。
はい、
連れて行ってもらえなかったというか連れて行かなかったんです。で
でしてて、あんたやろ連れて行かなかったの。行ってきたんでしょ。
行ってきましたよ。
なんか嬉しそうな顔して、
うん、すごい充実してましたね。
そうでしょうね。
ごめんなさい、そんな羨ましそうな声
でさ。いや羨ましいですよ。だって僕その頃ね、
うん、
もうこの見てもらったわかるように手も真っ黒になってるじゃないですか。
黒んぼですよね今。
でこれ潮の岬でね、行ったらもしかしたらリスナーの一人ぐらいおってこう坂本さんみたいな話かなと思ったら、
うん、
一人でテント張ってね、
うん、
せややれやれみたいな。
やっぱりいなかったですかリスナーは。
なかったですよ。
ええ、
僕人望ないから。
もっともっとイニシャル G って有名になってんのかなと思ったら。
なわけないやろ。
坂本が潮の岬行くらしいよみたいな。
うん。いや、遠いしね、ほんで潮の岬ってやっぱり。
遠いですね、うん。
はいはい。
うん。僕はもうリスナーさんに。
よかったですね。
ええ。
はい、
一緒に行きますからね、神岡で。
ああ、よかったですね。
ええ。
はい。
なんですよ。
うん。
うん。でも今日はね、
はい、
多分その神岡根の話等々になるのかなと。
そうですよ、今日はあれですよ、
うん、
知らないっていうシリーズですから、
街を旅してみ、遠くに行きたいですね、
うん、そうそうそうそうそう。
いや、ほんと遠くに行きましたよ、
ね、今日は旅行記ですよ、うん、前編と後編。
あ、そうなんですか。
神岡根と潮の岬。
そうなんですか。
ええ、おもんなことも聞いてもらいますよ、潮の岬の話は。
いや、神岡根も面白くないかもしれないですよ。
わかりました、
うん、
まあ、今日はあのね、
はい、
あの今日は二人じゃなくて、
今日は実は平方よりお届けしているイニシャル G ゼータなんですが、ゲストというか主というかホストというか、どうぞ。
あ、どうもこんばんは。まあ、旅行記、イニシャル G の旅行記といえば非常に大好きな豚をでございますけども、
うん、
出ていいのかなっていう感じなんですけど、
いや今日は場所を提供していただく、
いや場所を提供したら出ないといけないみたいなのがあったら非常に心苦しいっていうか、
いや今までもね、
嫌じゃないですか。
最近もあったんですよ、
うん、
実は3ヶ月ぐらい前も、
はいはい、
場所だけ貸してもらって実は出てないっていう回もあったんですよ、
ね、うん、出ない方が貸しやすいんですけどもね、うん、
あ、そうなんですか。
うん、だってそれでね、出てたら、
うん、
僕はずっと出るようなことになったら嫌じゃないですか。
もちろんね、
うん、
いや嫌やったら嫌ってはっきり言ってもらっていいですよ、
うん、いいですよ、この場でフェードアウトしてもらっても、
うん、極力喋らないみたいな感じで。
まあまあまあ
まあいいですよ、うん、
ね、旅行記ですから衛生面にもずっと喋ればいい。
ほとんどそうですよ。
で、僕ら二人聞いてるっていう形が一番美しいんじゃないかなと。
そうですか、
僕らナレーターぐらいですからね。
ナレーター、
うん、
ナレーターどんなんですか。急になんか、
うん、
なんとかへ向かった衛星だがみたいな感じですか。
ですね。
あ、よかったね、衛星くんみたいな。走れガリバー。
それはガリバーくんでしょ、だから。
うん、
そうなんでしょ。
翔平でしょ、それ。
翔平、翔平。
まあまあ、とにかく。
うん。
じゃあ、早速、神岡での。
神岡での話。
富山旅行記。
富山旅行記ね。
楽しいですね。はい。
話していきましょうか。
はい。
まず、ですよ。前日から話になるんですけど。
あ、そっから。
うん。まあ、会社遅くなって。
うん。
ね、翌朝が7時の、ね、サンダーバードに乗らないとダメだったんですけど、まあ、ほとんど寝れなくて、うん、帰るの遅くてね。全然喋らないですね。
いやいや、だって旅行機だから。
旅行機だから。
はいはいは
い。いや、まあそれでも。
突っ込むとこないや、そんなとこで。サンダーバードかよとか言ってほしいの。
あ、言ってくださいよ。
サンダーバードで行くの。
サンダーバードしか行くやつがないんですよ。
でしょ。
で、チケットがね、
うん、
1週間前に取ったんで、
うん、
全然なかったんですよ、もう。まあ、あと1時間、2時間遅れぐらいのやつでもよかったんですけど。
あ、その便しかなかったんやな。
その便しかなくて、
はいはい、
しかも生まれて初めてですよ、特急のグリーン乗ったの。
いや、そこ自慢？
ちょっと。
あ、そうなんや。
いや、ちょっと、バカなんですけどね。もっと早く取ってたら、グリーン車じゃなくて、普通の安い料金のやつに乗れたんですけど。
あ、グリーン車しか空いてなかった
んだ。あ、グリーン車しか空いてなかったんですよ。
夜行の特急乗ればよかったのに。
いや、夜行の特急乗ったら、
うん、
早く着きすぎてダメなんですよ。
ええやん、別に。
しんどいじゃないですか、そんなん。
向こうで寝たら。
寝れないでしょ、そんなん。
いや、ホテル取ったらいいやん、大人やねんから。
そんな
休憩するためのホテル取ったらいいじゃないですか、大人なんだから。
ご休憩するためにね。
うん、
いやいや、もうそんなんでもなくて、まあ、もうサンダーバード乗るわけですよ。
うん、
同日ね、
うん。
土曜日の。ほんなら、一つびっくりした点が、 静かなんですよね、サンダーバードの、グリーン車って、すごい。
これやから三島国民は嫌やな。
ん？三国人？
いやいやいやいや、二島出しか乗ったことないの。
うん。
グリーン車ってね、静かなんですよ、うん、あそこ。
びっくりしましたね。うん、こんな静かなんやと。
車両の作りが違うんですよ。
いや、元から乗ってる人間も上等じゃないですか。
うん。
うん。
そうですよ。勝ち組の乗るとこです。
勝ち組の乗るとこでしょ、うん、勝ち組クラブなわけでしょ。
そうですよ。
うん。うん、いやあ、俺もここまで来たかと。
うん。だってサンダーバードに乗れること自体がもうすでに勝ち組に近いんですけどね。
え、そうなんですか？
うん。
まあまあ、それでね。
僕らなんか青春18で乗り継いでいきますからね、うん、富山やったら。
もったいない。で、まあ、やれやれと。まあ、電車乗ったわけなんですけど、うん、どうもね、背の高い黒ずくめの人はね、サングラスかけてね。
蝶野や、蝶野。
蝶野、いや、パウエルの話やったら蝶野なんですよ。
う
ん、
いや、だいたいイニシャル G で電車の中で会うのは蝶野なんですよ。
そう、蝶野が多いんですけどね。
ええ、その蝶野をミスターマリックと間違ったのがオスロでしょ。
いやいや、そうじゃないんですよ、
うん。
誰かというと、モナコにね、マンション持ってる人ですよ。デューク・サライエ。
ああ、うん、誰かと思ったら俺は F1 レーザーかなと思ったよ。こんなところ何してんの？
ジャン、ジャンアイチが来た。ジャンアイチがサンダーバード乗ってどうすんねんって話です。
いやいや、だって。
うん。
デューク・サライエ。
そんな大きくないやろ？
でかいです。
大きいのあれ。
うん、やっぱ180ぐらいありますよ。
で、細いんでしょ？
細くて、ごっつかっこよかったですね。
まぁ、衛星名人がでかいっていうのがほんまでかいんやろね、これ。
うん。
衛星名人がでかいってことはあんまないもんな。
うん。
いやいや、大きいですよ。
うん。
で、やっぱあの人ね。
6畳しか大きいって言ってるの。
もしもし？
え？
いや、ほんでね。
はい。
やっぱあの人って歩くとき、本当にシューシューシューシュー言うんですね。シュー、シューって。で、席座る瞬間も、シューって言ったんですよ。
はいはい。
いや、結局。
どんどん進めていってくださいよ。
結局降りたのは、
うん、
高岡市、富山の。
あ、富山の高岡といえば富士五条の。
そうですよ。
はい。
うん。多分あれでしょうね。講演会かなんかあったんでしょうね。デューク・サライエの。
デューク・サライエって家どこ？
モナコ。
いや、じゃあ、日本での、居住地って東京かどこじゃないの？
東京か大阪でしょうね。お弟子さん要素おるんですよね、あの人って。
ああああああうん、だってサンダーバードに乗るっていうのがちょっと、東京からじゃちゃうんやろ、また。
いや、大阪からなんでしょ
う
ね。
うん、
で、出るときも、シュー、よっしゃ、シューってましたよ。
何そのシューって。
いや、ほんまに、シューって言うんですよ。
いや、何それ。
え？だから、なんか。
デュークサライエってもともと誰やねん、だから。
デュークサライエ。
ダイエッター
ダイエッターバーゲンなみたいな言い方やめてください。まあまあ。
え、なんかお花いけてる人、うん、
いや、それはあれでしょ、お花入れを生けてる人、
華道の人。
華道の山崎守じゃないわ、何でしたっけ。華道、あー、いますね、いますね。
よう怒鳴り散らしてる人。
いや、よく、系統は似てるけど、また別ですよ。
あ、また別におんの、うん、リュウク・サライエっていう人が。
リュウク・サライエっていうウォーキングの先生ですよ。ウルトラマンのパンツみたいな履く人。
全然わかりません。
嘘
全然
わからずに今聞いてたんですか。
俺テレビ見ひんから。
あ、
頭にぴったりした帽子みたいな。
ああ、ベレー帽みたいな被ってましたよ。
で、
グリーンベレーみたいな帽子被ってたから。
うん、そう、頭ライバースーツみたいな。
いや、黒沢敏夫とかが被って
た。そうです。そんな感じ。
うん、
黒沢敏夫がダイバースーツ着て歩いてるって考えてもらえれば。
ああ、はいはい。
全然ちょっと思うん
ですけど。近江住宅のコマーシャル出るときって帽子被ってないとダメなんですよね。
うん、多分。うん。
で、ダイエッターなんです。痩せてるんですよ。
いやー、かっこよかったですね。
うん。
うん。
デューク・サライエだけど、これ30分引っ張るんやな、
ほんと。引っ張らないです。ああ、よかったなと。さすがグリーン車だと。
あ、やっぱグリーンの金払うんやから、有名人の一人や二人はね。
うん、
いや、でも、北陸本線のサンダーバードでしょ。
うん。
そんなとこで有名人って、五木ひろしぐらいちゃうの。
福井は僕の田舎です、みたいな。うん。まあでも、とにかく海でよかったなと。
うん。
まあ、いきなりサプライズがあったわけですよ。うん。
はいはい、
で、富山に着くとですよ、
うん。
ね、富山ってなんか昔の高松駅に似てますね。
うん、昔の高松駅って木造やった頃
改装される前の。
ああ、うん、
平屋のね。
ああ、なるほどなるほど。うん、ショッピングモールができる前の尾道駅みたいな。
ですかね。
うん、
尾道知らないですけど。うん、まあそんな感じで、ああ、風情あるなと。ほんで、リスナーさんをね、
うん、
まあ神岡で実はこれ6枚当たっちゃったんですよ。
6枚当たっちゃったんですよね。
うん、
ええ、
で、応募が3000通に対して、
6名しかいけないんですよ。
いやいや、それと僕ら貸し切りじゃないですか。
ちゃうの？
ちゃうんですよ。うん、1000名。だから3分の1の確率なんですけど、
うん、
2通出したんですよね。
うん。
うん。2通とも当たったんですよ。
1通はヤフオクで売るんでしょ？
いや、売らなかったですよ。 で、元から富山といえば、ね、うちのリスナーさんで、中隊長の娘さんっていうおばさんが、
うん、
おばさんって言った失礼かな。
めちゃめちゃ失礼なんですけど、うん、中隊長の娘っていうのがあだ名かなと思ったら、ほんまに中隊長の娘さんやった娘さんですね。
娘さんです。
うん。うん、娘さんで書いてあるんやから、娘さんでいいじゃないですか。
あ、娘さん。娘さん。
そうでしょ、
うん、うん。の、息子さんと、あとその息子
さん。娘さんの息子さんと。
娘さんの息子さん、ややこしいですけど、はいはい、中隊長の孫ですわ、孫。
はいはい、
孫と娘、
はい、
うん、と、うん、あとまあその知り合い、
うん、
それまた高専生のね、
はいはい、
お子さんをお持ちで、
あ、ロボコンに出るような、
ロボコン出そうな勢いです、
はいはい、
うん、それとそのお友達と、うん、お友達のお母さん、まあ、うん、お母さん自体もお母さん同士自体、
うん、
お友達なんですけどね、
うん、
まあそれと合流するわけですよ、
はいはい、
うん、うん、で行きましたよ、
うん、
うん、上岡町というところにね。
すみません。
実際、ついたの
神岡んでができたから神岡町になったの？
ちゃいますよ。神岡んで町でいいじゃないですか、それを。それは。
え、神岡んでってその神岡から取ってんの？
そうですよ。神岡鉱山っていうのがあるんですよ。
え、神岡んででなんかこう発見されたその新しいなんか。
え、そんな、え、ガンダムがあるからガンダニウム合金みたいなもんですか？
え、神岡んでって。
マジンガーデッドがあるから超合金 Z です。
なんかようわからないんですけど。
神岡んでっていうのは、ほんとはその土地の名前なの、あれは、
うん。いや、神岡んでっていうのは、だたに後に名前つけただけなんですよ。神岡町の神岡鉱山にあるから、神岡んで。なんですよ。
どこで聞いたらいいの、神岡んでって。
神岡
んで。
ほんで、んでっていうのに意味があるわけやな。
で。
神岡んで
しょうもないや。
だから。
いやいや、まあ、あるじゃないですか、いろいろ。
なんで神岡んでっていう名前になったか分かれへん。
どうなんですか、写真家のヒロミックスって何なんですか、ほんなら。いろいろあるじゃないですか、そんな。ユーミングって何よ、ユーミングとかね。
だから、神岡と、カンデのミクスチャーなんでしょうね。
ミクスチャーで言った言葉はいいんですけど。うん、まあ、実際富山に住んで
る。阪神で言ったら今をカンデみたいなもんな。
ちょっと違います。ギターとリズムでギターリズム。
固定ね。
うん。
まあ、そんな感じなんでしょうね。
うん、
でも実際に。
語尾がこう重なって。
重なって。実際に着いたのは富山なんですけど、神岡で自体は岐阜にあるんですよ。
なんでそれから岐阜行けんねん。
え？
なんでそれから岐阜行けんの？
え、でも最寄りがそうなんですよ。最寄りが富山。
実は富山とか新潟とか岐阜の形とか位置がよう分からへんねんけど、
うん、ここもよく分かりません。うん、実際。
え、でも富山岐阜って
富山の下にあるんですよ、岐阜は。
あ、そうやった。
うん。富山、岐阜、愛知ですよ。
なんか俺岐阜ってもっと向こうの方にあるのかと思っとった。
いや、岐阜って言ってもね、いわゆる岐阜駅がある岐阜ではなくて、うん、昔飛騨と呼ばれてた地域。
そうそうそう、飛騨高山の方
なんで、もう国としては全然違います。
違いますよね。昔の戦国武将からしたら違う国ですよ。う
ん、姉小路なんとかが住んでたとこ。
マムシのなんとかが住んでたのはどこ？
それは美濃と呼ばれるし、
美濃。
美濃と、ね、飛騨が合体して岐阜県になってるんで。
うん。でかいんですね、あれ。
言うたら、ちょっとぽっちり分余計なんですよ。
海ない割には、
うん。富山の方に伸びちゃったんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。そうですね。だからその富山のところに伸びちゃったあたりのところが神岡町にあるんです。
黒部ダムってどこら辺にあるの？
もうちょっと下。
もう、黒部ダムっていうのは岐阜になかった。
岐阜です、うん、
うん。難しいな、これの土地って。
ですね。うん。で、まあ、ひとしきり軽自動車にその、中隊長の娘さんに乗っけてもらってですよ。
なんかさっきすごい人数いっぱい数えてたけど、
いや、親自体は、もう一人自体は、あれですよ、もう別立てで、
現地から、
神岡んでの手前に、神岡町っていうか、集合場所の手前のドライブインで待ち合わせです。
ああ、はい、なるほど。
約6人、なったと。
うん、
で、まあ、神岡んでって何するとこってしてあります？
え、だからそれを今から聞くねや。
あ、そうなんですよね。うん、で、
わかれへんねん、もう。
地下1000メートルっていう話してるじゃないですか。地下1000メートルにあるんだよっていう風な触れ込みで、その、
ね、そうなんでしょ？
ニュートリノが降ってくるんですよ。
で、地下1000メートルにで捕まえるんでしょ？
いやって言ってね、うん、捕まえるんですけど、うん、その捕まえるってもその1000メートルにあるから、僕はてっきりね、なんかエレベーターかなんかでグイーンって高速エレベーターで降りていくもんや思ったんですよ。
もちろんそうでしょ？
じゃないんですよ。
実際螺旋階段で降りろみたいな。
弾丸特急みたいなやつ乗るんでしょ？
あー、やったらおもろい。
あ、違うんですか、
うん。うん。で、実際に神岡鉱山っていうのは、カドミウムなんとか被害とかありましたよね、昔。
めちゃめちゃやばいとこじゃないですか。
うん。
痛い病。
痛い病の元になったとこなん
ですよ。元になった。
うん。川が流れて、うん。で、そういう鉱山のがあって、今も鉱山は閉山してるんですよ、実際は。
そりゃそうやろ。
うん。
横で追ってたら嫌やろ。
いや、でもまあ一応神岡工業っていう会社はありますよ。
あ、
まあ、これまた後の話になってくるんですけど、うん、で、神岡で自体は、地下1000メートルって言ってる間には、これ語弊があってですよ。いきなりその、
いきなり嘘か。
嘘なんです。
いきなり嘘。
で、まあ、その、集合した駅が、神岡町になるのかな、岐阜の、井の谷駅っていう駅があるんですね。神岡鉄道っていうのがあるんですよ。岐阜、高山本線から、また別に出てるローカル線が。
うん、うん。
来年の4月になくなっちゃうんですけど。
乗っとかな、乗っとかな、今のうちに。
乗っとかんと。うん、まあ、そのね、もう、一両編成の電車で、中にいろりがあったりとかして。
でも、一両編成で、それ別に岐阜からずっとそうやで。
まあね。
郡上八幡のあたりから全部。
二両編成です、あの辺は。
あの辺に、ね、うん、あの辺二両編成で、いつも後ろの二両目に乗ってるおばちゃんが困ってるもん。
うん、出られへん、出られへん。
出られへん、出られへんって。
うん、そういうの見たんですけどね。うん、で、その神岡鉄道に乗るところから、その GSA。っていうね、イベントなんですね。ジオスペースアドベンチャーっていう。地下でスペースアドベンチャーっていうね、これいかにっていう名前のイベントなんですね。今回参加したイベントは。
あ、ちゃんとイベントとしてやってるんや、うん、今回。あ、年がら年中やってるわけじゃないんや。
当たり前ですよ。そんなんやったら大変じゃないですか。研究できないじゃないですか。で、まあその GSA っていうのがあるわけですよ。で、まあそこでいきなりスタッフの人にヘルメットをバーン渡されるわけです。
あ、ヘルメット着用でないと入れない。
入れないんですよ。
はい。
で、まあ、電車なんかヘルメットの、ヘルメットつけたまま、神岡ですよ、乗るわけです。で、そこで人しきり前説があるんですよね、スタッフのお兄ちゃんの。
ああ。
今から神岡では、みたいな感じで。一、
うん、
つ、校内では暴れないでください、みたいな。二つ、校内は夏季厳禁です、みたいな。
うんうん、
まあ、そういうの聞きながら。で、また降りてですよ。バス、うん、電車降りて、バスに乗って、いざ、鉱山に入ると。
で、そこでまたゴロワーズに火つけるやつ来んねえのな、きっと。
ゴロワーズにね。
うん、
え、やっぱり、コウさんにはゴロワーズだよね。
みたいなやつがおんねやろな、きっとな。
いないです、
うん。注意してもおんねやろな。
うん。で、まあ、それで。
あれ、捏造ですよ。僕は、ゴロワーズ美味しいよね、なんて言ってませんからね。
言ったじゃないですか。
ケミカルの味しますよね、っていう。常に僕はゴロワーズ捨てる人にそういうことを言うようにしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはい。
あ、そんな、あれもあるんですか。
捏造ですよ。
捏造ですか。え、あれ、ブタオさんのことやったんですか。
うん、そうですよ。
はぁ、村上春樹と会うんですか。
いや、その女の人は言ってましたね。
言ってましたね。
バーで村上春樹の本をこれ見ようがしに置いてましたね。
うん、
今時。
今時。
今更。
うん。
恥ずかしいですね。
勝負タバコはゴロワーズで、もう一つなんかマイルドセブンかセイラムかなんか持ってましたよ。
うん。うん、今村上春樹読んでるのは中国人だけかと思ってましたけど、僕は。
中国流行ってるんですか？
流行ってますね。
まあそれはさておきですよ。うん、で、まあ実際鉱山にバスで入っていくんですけど、
え、鉱山の中にバスで入っていくんですか？
そうです。
あ、でかいんですね、
もう入り口が。かなりでかいです、
うんうん。
で、鉱山入っていくんですけど、
うん、
その鉱山から1500メートルほど、何も、電気も何もない、トンネルを、
うん、
もう随道ですよね、本当にね。一車線しかない。
うんうん、もう1500メートルそこでこう、潜ってるじゃないですか。
いや、潜ってないです。水平に、だから山ありますよね。
ありますよ。
山のふもとからずっと水平にトンネルが張るんですよ。
ああ、まあ、まっすぐで。
うん。
まっすぐね、はいはい。
で、いつ潜るのかな、と思ってたんですよね。
うん。
こんなん潜らないの。で、1500メートルほど行ったところの地点が、ちょうど山頂から1000メートルあるところなんです。だから、近い1000メートルっていうのは嘘なんです。山頂から1000メートル
の。そんな測り方ないでしょ。
いやけど、近い1000メートルっていうのは。
近い1000メートルやけど、海抜0メートルみたいな？
うん、そうそうそうそう。
あ、そうなの？
そういう言い方なんです。
近
い。
もちろんでもそれはで、あれでしょ、うん、山頂に向けて1000メートル穴掘ったるわけでしょ。
いやいや、それもいらないです。むしろそれはあったらダメなんです。
え？ニュートリノどうやって捕まえんの？
だからニュートリノっていうのは、何でも通しちゃうから、
うん、
障害物があればあるほどいいんです
よ。それスカイフィッシュと大して変われへんやん。
う
ん、
ですよね。運任せで、ぼーっと待って、衝突を待つんですよね。
うん、そんな世界です
よ。ほんで別に六甲山でもニュートリノ捕まえられるやん。
うん。それもいろいろあって、その神岡
の。ビデオに映るんでしょ？神岡の。羽が4本あるよ、みたいな。
いや、神岡の鉱山の岩盤とかがすごい。っていうの
も、それなんでわかるんですか？ニュートリノ発見する前に、神岡での、神岡の岩盤がニュートリノにはいいんだよっていうのがなんで先にわかるんですか？
すごい通しにくいんでしょうね、もの。
そうなの？
うん。だから。
分子が多いんじゃないんですか？
メガ
要は質量が。
あ、ほんであんだけもう痛い病で人に迷惑かけた
うん。
言うたら。
神岡。人悪いんですね。
え、迷惑かけたやろ、う
ん、で、まあ、水きれいらしいんですよ。でも、今は。すごい。純度の高い水。
純度の高い水ってどういうこと？
純水。
え、純水が山の中から流れてんの？
うん、山の中っていうかその、
温泉に向いてないな。
水がすごい綺麗です。で、神岡でっていうか、ニュートリノっていうのが、
うん、
いろんなもん、宇宙から粒子っていうの飛んでるじゃないですか、宇宙船とか。
飛んでます。
飛んでますよね。飛んでます。
だいたいだって普通、ね、普通の街の屋上にお皿をこう置いといても、一、うん、日に何個か隕石落ちてますやん。いやいや、だから、小さいね。
うん。
ほんまに何ミリかのもんですけど、うん、そういう宇宙の塵なんか何もでも屋上に。
もうわかんないですよね。
いや、もう落ちてくんねんで、それは普通に。
落ちてくるんですか？
落ちてますよ。昔は集めてましたもん、僕。 で、教団校とかで夏休みの自由研究でやってたもん。
そう、風でなんかこ
う。違う違うね。あの、落ちてくるんやって、それぐらい、もう、ずーっと落ちてんねん。
なんかあるんですよね。うん。だから。
うん。
うん。
で？
で、まあ、それが、その、いろんなものをね、
うん、
通しにくいところだから、
うん、
もう紙を、ニュートリノ自体がものすごく何でも通しちゃうんですよね。
スカイフィッシュみたいなもんなんでしょ？
うん。もう何でも通り抜けちゃう。
うん。
だから、その中で、出来損ないっていうかね。
あ、分かった。ほんだら、その1000メートル の中で、うん、そこまでたどり着くのはニュートリノだけっていう状態なんよね、基本的に。
まあ、それ以外のものも多分いっぱいあるんですけど、うん、そういう状態にしておいけば、
うんうん、
ものすごい捉えにくいニュートリノも、ものすごい低い確率やけど捉えることができるんですよ。1日に何個か。
あ、何個か見つかってんねや。
うん。
あ、今捕まえましたよ、みたいな。
うん。
うん。
っていうのは、まあ、実際機械のモニターをずっと見ていくわけなんですけどね。
うんうん、
で、まあ、そういう理屈で紙を噛んでっていうのは、山頂、1000メートルのところにある、山頂から下1000メートルのところにある施設が紙を噛んで、スーパー紙を噛んでなんです。
スーパーってつくことは、スーパーついてない紙を噛んでもあったんや。
いい質問ですね、坂本さん。うん、これあるんですよ。
うん、
で、まあ、紙を噛んでをね、
うん、
まあ、それで、紙を噛んでは最後の最後のお楽しみなんですよ。
うん。
うん、で、ここで一通メールちょっと読ませていただきたいんですけども。
引っ張るな。
メールをね。
うん。
黄色と青の空と海となんとかです
か。恥ずかしいからやめてください。
輝けブルーウェブ、ブルーウェブ。
イニシャル G ゼーダーは太平洋野球連盟を応援します。
パーン、パーン、パーン、パーン。エキサテリー。パーン。
髪を噛んでいく直前にメールいただきましてね。メールいただいておりました。クロート童貞、東京都の方なんですが、いつも楽しく聞かせてもらっています。さて、GSA に当選したんですね。私も去年行ってきました。GSA っていうのは、今さっき言ったように、この神岡でのイベントのことを GSA っていう。
毎年やってるんや。
なんか、かなり10年ぐらいあるみたいですね。
ああ、それで、研究予算っていうか。
うん、でもないです。これ、
なんでこれごつ高いやん。
1枚3500円しますね。
1枚な、1人な。
1人3500円。
1人3500円やろ、ほんで、それで言うたら1000人集めんやろ、
うん。
いくら研究予算やろ
350万の研究予算なんて知れてるじゃないです。で、多少ネタバレ的なこともあるので、読まなくてもいいですってことなんですが、で、GSA について私もそうだったんですが、神岡での公式ツアーと思って、水槽の中丸見えだよ、ほにゃにゃとか、過度な期待を持つとちょっと危険です。だからニュートリノを捕まえるためにスーパー神岡でっていうのがね、水槽があって、うん、その水槽の周りに、うん、プロジェクトデスクスでも出てきた電球みたいなやつをバーッつけとるんですよ、センサー。
すぐ割れるやつ。
割れるやつ。
うん。ほんで、もともとのその紙予感では何やったん？
いや、それはまた後の話
なんで。聞いたらあかんかったんか。
それはまあ後の話なんですけど、うんうん、で、まあ、水槽の中丸見えだよとか、過度な期待を持つと、ちょっと危険です。まあ、公式には公式なんですが、神岡町主催というところがミソで、神岡鉱山跡地ツアーの方がしっくりきちゃいそうです。俺らにも儲けさせてくれよって感じですかね。うん、ま
あ、
だから神岡町の方がね。
研究予算じゃなくて、
うん、町おこしなんですよ。
町おこし、村おこしなんや。
うん、だから、ニュートリノ饅頭みたいなんですよ。
あ、言うたら俺が潮の岬の先端で食べて町おこしグループが作ってるマンゴープソフトクリームみたいなもん
か。あ、どこでもマンゴーソフトクリームってあるんですけど、
ここでしか食べられへんで、その町おこしの人は言ってましたよ。
なんかマンゴー、うん、よく食べますよね。
うん。
うんうん。まあ、とは言っても、なかなか楽しませてもらいました。そうですね。一番のポイントは、大型重機コーナーですね。爆破好き、ドリル好きにはたまりません。特に重機の自由時間には、おっちゃんがマニアックな質問をしてあげてく、おっちゃんにマニアックな質問をしてあげてください。
それだったら、クボタとか、ああいうメーカーのなんか、工事現場行った方がええんじゃん。
ものすごく嬉しそうに説明してもらいます。パンフを見ましたが、今年は謎のコンサートもあるようなので楽しそうですね。レポート楽しみにします。それではこれからも頑張ってくださいということだったんですが。
謎のコンサートって誰？
まあ、それも後で言いますよ。
シオン？
あ、シオンっぽいですよね。
うん。
うん。実際にこれ行ったところね。うん、まあ、神岡でがメインじゃ実はないんですよ。ジオスペースアドベンチャーですからね。探検なんですよ。
うん？どういうこと？
探検なんですよ。
うん。まあ、鉱山探検してて。
うん。
あ、ここに研究所があるぞっていう、そんな感じで
しょ。そんな感じ
ですね。
なんかコナンのミステリーツアーとかあれへんや、それやったら。
あそこの女主人様は怪しいね、みたいなことをキオスクのおばちゃんが言ってくれたりするでしょ。
まあ、とか言ってくれんやろ、キオスクのおばちゃんが。
あれが巧妙なコナンさんみたいな。 いや、じゃなくて、うん、あれですよ。
行ったら糖尿病が治るとかそういう話？
いや、だったらおもろいんですけど、うん、実際行ったらね。
ニュートリノを飲めば治りますよ、みたいな。うん、
まあ、そのね、うん、まあ、ボランティアスタッフがおるわけですよ。そのボランティアスタッフが、ひとしきり神岡鉱山の、うん、歴史を説明してくれるんですよ。
あ、痛い大病とか。
うん。明治のそのね、もがみなんとかって人がこの鉱山を開きましたと。うん、で、まあいろいろね、変遷があって、今こうなって、今神岡に出ているのがありますっていうのをやってくれるんですけど、うん、まあそのスタッフの人が、その当時の、鉱山の掘り方をね、再現してくれるんですよ。
目の前で掘ってくれんの？
目の前で、ふんどし一丁になって、
やろ？鉢巻きして。
鉢巻きして、うい！みたいなやってくれたりとか。
なんか草津温泉みたいな。
うん、そんなん。ほんまにその場で裸で。まあ、校内は12、3度なんです。冬場の温度みたいなね。涼しいんですけど。
うん。
その中で裸一丁になって身を張って笑かしてくれたりして。
はいはい。
で、まあ、いきなり来たら、で、皆さんここで電気を消してください、みたいな感じで、懐中電灯、当然暗いですから、懐中電灯だけで進んでいくんですけど、うん、パッて消したらほんま何も見えないんですよね。
そう
だね。消したらなんか光ゴケかとかそんなんじゃない、
う
ん、
お前首の周り光ってるぞとかそういう話じゃないの
なくて、
うん、
本当に暗いですよねみたいな感じで。
顔の形に光るものかとかそんなんじゃないの。
ないんですよ。本当に暗いねって言って。
なんか衛星名人が天井にあの星のマークの光るシールいっぱい貼ってあって、うん、あれが君の星だよとかそういう話じゃないの
ないんですよ。そんなロマンチックな話でもなくて、
うん。
で、まあしばらくまた歩いていったら、うん皆さん大変です。ここで何か大きな重機が来るようです。
すいません。なんか USJ みたいになってきたんですけど。
いや、まあまあその通り
です。ジョーズみたいになってきたんですけど。
あれですよ。T2000 が暴れ出しましたみたいな話ですよ。
あ、
う
ん。そんな話なの？
いや、そんなんなんですよ。今、本部からの連絡によりますと、ここ駐車に大型重機が向かっているようです。
だから、それ何なんですか？大型重機って襲ってくるんですか？
いや、もうこれツアーですから。
ツアーですから。
アドベンチャーツアーですから。
スペースアドベンチャー。
いや、でも大型重機が向かってくるようですっていうのは何なんですか？襲ってくるっていう体なんですか？
人が乗ってないのに。
いや、それは。
殺人ブルドーザーみたいなやつですか？
いや、そうじゃなくて、まあ
実際。わかりません。この先もう随土の中に殺人ピラニアとかが飛んできたりとかね。フライングキラーとか。
うん。
そういう話でしょ？
これがちなみにまあ、パソコン出してるんですけど。
これ、アホやな、こいつら。
裸で、甲府の格好してくれたりとか。
いや、これ、郡上八幡の徹夜踊りよりおもろいで。
うん、面白いですよ。
うん、
で、まあ、こういうような格好してくれたりとか、まあ、明治、昭和初期のやつだったら、まあ、これはランニングシャツになったりとか、
ね。これは、見ようによっては痛々しい寸劇やねんけど、そうではないわけね。
寸劇ですよ、ある意味。
いや、でも痛々しいというかおもろいんやろ。
うん、面白いです。
あ、ニュートリノ映ってるやん。
いや、じゃないです。これは、
光ってるやん。
これは単なるオーブです。
オーブ、これ。
これは、だから2台来たんですよ。一つは大型の。
ニュートリノが2台。
運搬トレーラーと、あと、掘削用の、掘削用のダイナマイト仕掛けますよね。ダイナマイト仕掛けるための機械、重機が2台。
こんなんたまに人挟まれたりとかしたら偉いことなんやろな。
まあ死んでるんでしょうね、何人かはね。で、まあこの重機なんですけどね。まあ実際にはこれがどれぐらいですかね、その3分間で1分間で3メートルほどの、そのダイナマイトを発破するためのものを穴掘ってくれるようなドリルマシーン。
すごいのかなんかよくわからない。
プロジェクトで X でドーバー海峡掘ったやつとどっちがすごいの？
ドーバー海峡掘った方がすごいと思います。
じゃあ鈴木オーナーズミーティングでやってきたアドレスどっちがすごいんですか？
インパクトは社長のアドレスの方が僕は大きかったです。
真田さんが逆回転させたドリルミサイルとどっちがすごいんですか？
真田さんの方がすごいと思います。
じゃあありとあらゆるものに負ける機械じゃないですか、これ。
これトンネルの中で見たから騙されてすごいなと思っただけで、普段久保田とか行ったら普通に置いてあるやつやろ。
いやいや、そんなことないですよ。何がすごいかって言うとね、うん、校内狭いじゃないですか、そこにゴーン響かせて、ぐわーって来るんですよ。
ああ
そんなん、隅の言ったら何ぼでもゴーン聞けるで。
いや、それはだから、水上の格闘技はまあいいんですけど、うんまあ、その音でまずもう感動。
あ、みんなどぎも抜かれた。
え、なんだってみたいな。
本物ってすごいみたいな。
本物なんですけど。ほんで、まあその後で、まあね、うん、まあ実際に神岡工業の人が、うん、そのマニアックのおっちゃんですよ。
うん、
このメールが来てたから、うん、マニアックな質問しようと思ったんですよ。
下調べもして、
うん、何馬力とか聞こうかなと思って。
そうかな思ったんです
よ。トルクとか。
うん。
で
案外できなかった。
なんで
やねん。
すぐに言われるんですよ。ちなみに、これね、やっぱり鉱山のやつだから、基本的に今これまた写真アップしますけど、
うん、
天井低く設定されてるんで、うん、ものすごい大型の24トン運べるシャベルカーでも、ものすごい天井低いんですよ。天井っていうか、高さが、
うん。
だから特殊感、バットモービルみたいなのも思い出してもらったらいいと思うんですけど。
あ、後ろは低く。
うん、まあ、それに近いですよ、言ったら。うん、まあ、そのね、1個のタイヤ車がものすごいでかいタイヤなんですけど、うん、鉱山用でね、うん、チューブレスのタイヤで、
うん。
で、このタイヤ1個あたり何もすると思いますみたいなこと言ったら、
200万円。
全くその通りで、同じこと、全くその通りで。
みんなそんなもんやろ？
みんな200万って言うんですけど、うん、実は安くて、60万ほどで買えるらしいんですね。
それ微妙やな、それ。
いや、そういう質問もありつつ、うん、まあ、そのいっぱい自分から広式広式広げてくるから、うん、マニアック
な。広式じゃないやろ。
いや、広式じゃないんですけど、説明してくれるんで、うん、何も僕は言えないんですよ、おっちゃんに。マニアック
な。いや、おっちゃんの
質問コーナーとかなかったんですか？
いや、あるんですよ。
おっちゃんの。
あるんでしょ。
あれ聞いたらええやん。
え、
何座とか
手取りなんぼですか
とか。そうそうそうそう
そ
う。
それはパウエルやったら多分こけたと思うんですけど。
うん、この会社って生理対象になってんすかとかいろいろ聞けばいいじゃん。
うん。まあね。
うん。
毎年それ見て、みんな感動ですよ。うん、で、うん、まあこのね、うん、題材乗っけてくれたりするんですよ。こういうの、操縦できないけど。
何や。
このオペレーション
コースですよ。あんなの路面電車祭りみたいでいいじゃん。
ああ、そんな感じですよ。
うん。その終わりには子供連れていたかな、ここ。
ああ、いや、危ないじゃない
ですか。坂本さん一家誘いかけたんですけど、何が引っかかったかっていうと、うん、お子さんがダメなんですよ。
だから子供殺していこうかなって思ったんやけど。
まびいてね。
うん。さすがにそれはね。
はい。
嫌がるでしょ、まあね、衛生名人が。
うん。それはね。
だって最初誘われて、行きませんか家族と一緒に家族サービスでってメールが来
たんですよ。夢のある話
です、ね。ほんで、もう、いいっすねとか言ったら、ごめん、子供ダメだから坂本さんダメですとかメールが返ってきて、それで終わりですよ、僕。じゃあバイバイみたいな。
残念な話ですね。
うん、下調べしてからお前誘えよとか思って。
すいません。うん、でもそれでずっとそのね、重機コーナーが終わって、うん、あ、すごかったねと、
うん。う
ん。みんなちょっと感動してた。
重機に惑わされて。
いや、で、これがある意味、ね、
その重機をすごく見せるためにわざわざその前赤いふんどし舞を。
そう、ふんどし舞を、えいかん、えいかんみたいな。
それ見せられた後に重機持ってこられると、
すごいやーって思うんですよ。
人間ってすげえな、みたいな。
うん。で、まあそこからまた歩いて行って別のね。
うん。
まあ鉱山うろうろしてるんですよ、鉱山の周りを。いろんな第一行動、第二行動とか
も。カナリアとか持って？
いや、それはオウムでしょ。うん
いやいや、昔は鉱山言うたらかなりやも
ったいないから。うん、ですね。
うん、
で、まあ、それで行ってるうちにいろいろ施設見てくるわけですよ。
はい、
だからね、16波実験室とかね、
うん
地球物理間測定施設とか、東京大学、京都大学もこの辺のいっぱいプレートが並んでるわけですよ。
うん、
いろんな怪しげな設備が。
ものすごく金かかってんな。
ものすごく金かかってますよ。さあ、来ました、神岡、スーパー神岡ね。ようやく来ました。
うん。
な、いきなりね、こう、なんですか、会社のボードみたいなのがあるんですよ。出先ボードみたいなのが。
あ、衛生名人、得意先何々、
う
ん。
そうそうそう。
12時半来ちゃうみたいなやつ。
みたいな。
うん。
そんな感じのやつが、
ボードがどうした
の？ボードがあって、
うん。
もう国際宇宙ステーションかっていうぐらい、
うん。
人の、アメリカ人とか、アメリカ人っていうか、外国の人の名前が。
あんたもう、アルファベット見たらアメリカ人って決めつけてんねやろ。
バカですから、僕
は。うん。
まあ、そういうアメリカ人だけじゃないんですけど、
うん、
まあ、いっぱいいっぱい出先が書いてあるんですけどね。
うん、
で、その中の
プレート。その出先もすごいとこやねんろ、みんな。
なんかね、暗黒物質とかね、重力波とかっていうのがプレートになってるんですよ、うん。暗黒物質とか、
うん
スーパー K って書いてあったら、
偽札やん。スーパー K が言うと偽札やん。
いや、スーパー神岡根のことなんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。
で、そこに
プレートを貼ってあって、さ、う、あ、ん、来ました、スーパー神岡根。
うん。
で、いきなり来て、さあ、スーパー神岡根見せてくれんねやって思ったらいきなりね、
うん、
なんかね、誤差引いてあるんですよ、スーパー神岡根の手前に。
うん、うん、うん。
ものすごいなんかモニター並んでるんですよ、後ろの方に僕らの入れない部屋には。このいきなり誤差広げたら、おばちゃんがおるんですよ、なぜか。
あ、語り部やね。
語り部。
うん、神岡根の語り部が。
私は原爆でここで被爆して、うん、青霧に守られたとかっていう人を僕聞きましたけどね。
うん、俺もなんかそんなん聞いたことあるわ。なんか目の前で千人針脱ぎ始めてな。
うん、なんか涙ながらね。
うん。
いや、じゃなくて。
そんな話をこんなとこで聞いたら感動するで。
いや、感動しないですよ、これ。いや、ね、いきなりやったら、ニュートリノって何っていう紙芝居してくれるんですよ。これ、
語り部が。
多分神岡町のおばちゃんのボランティアなんですよ。うん
あ、紙芝居が始まって、昔、昔。
いやー、僕、紙を買ってくんみたいな感じの。
もちろん、はい、トリノかってニューがついてねえから、あれやもんな。ニュートリノとトリノくんって二人出てくんねんもんな。
あ、うん、ダウンくんくんとダウンくんみたいな。ダウンダウンみたいな。
なるほど、なるほど。
いや、そんなんじゃないと思うんですけど、ニューくんとトリノ。
いや、だって紙を買ってかって、スーパー紙を買ってと紙を買ってがあんねんか、トリノくんとニュートリノくんっていうの二つあんねやろ。
ニュートリノでしょ。新しいトリノなんでしょ。
うん。
うんで、まあ、その、紙芝居をやってくれるんですけど。
うん、
まあ。
それで、わかるんやろニュートリノってどういうものかっていうのが。
大体わかりました。
どんなもん
その、原子とか、電子波よりも小さい。
うん、わかったんで、そんな言葉。
あ、わかりました。
わかったんで、そんな言葉。
で、なおかつ、なんで神岡根が、その、大きく報じられたかっていうとね、このニュートリノっていうのには重力はないと思ってたんですよ。質量は。
おう。
でも質量は実はあるんだよと。これがなぜか知らないんですけど、大きな発見らしいんです。
ニュートリノがあるっていうのはもう世界中で分かってたんや、最初から。
それはありますやん。
いや、予想はされてた
んですよ。でも見たことないもん。
いや、見えないからニュートリノですよ。
うん。で、まあ、そういうふうなものをやったんですけどね。
うん、
で、まあ、そういうふうな、まあ、説明ある程度、この紙芝居で分かった。
なんでスーパー紙を噛んでて、その質量があるって分かったの？
っていうか、あったらどうなの？
あったらなんか、その差分、重力、質量の、その、減り方とかそういうので。
死んだ瞬間にこう、魂の重さ測るみたいな。
あれもそんな近いかもしれない。
近いの？
うん。なんか、そんな話に近くて、
うん、
それで、ね、ニュートリノ天文学とかね。
うん。
そういうのが生まれて、うん、宇宙戦艦ヤマトでも、真田さんがあれがニュートリノだっていうもの珍しいぐらいのレベルなんですよ。
真田さんは目で見えたんやろ？
いや、ニュートリノを利用してなんかやったんが、なんかあったんでしょうね。宇宙戦艦
ヤマト。ニュートリノだって指さしてたんやから、真田さんの目には見えたんやろ？
あの人ちょっと目こもってたかもしれないですよね。
うん。
まあ、それぐらいのレベルのもんなんですよ。
うん、
で、まあ、その紙の芝居のやってる後ろをパッ、後ろ僕らの。
紙の芝居。
紙、いや、うまいね。
うん。いや、あんたが言うたんや。
いや、紙芝居やってる僕らの後ろに何があったかというと、これです。
これって。
これですって言った。
これですって。
いや、見えないんですけど。
うん、
ね、写真アップしときますけど。ね。
うん、何それ。
内閣総理大臣、小渕恵三。まあ、こういうふうなね。
また出てきたか。
もうさ、株が上がれみたいな。
平成みたいな。
うん。で、まあ、著名人がいろんなところにね、うん、こういうな、扉にね、サインしていきよるんですよ。
もうラーメン屋やん。
うん。神尾勘でさん、みたいな。ラルクアンシエル、みたいな。
うん、川田に託そう、みたいなやつやろ。
そうですよ。うん。だからあと、毛利さんとかね。
うん。ラーメン屋やん。
うん。
うん。で、まあ、そういうのがあって、うん、そこに、まあ、やっぱりあれですよ、小柴さんのサインだけ目立ちますね。小泉純一郎よりもでかいか、サインも。貼ってましたよ。
あ、そうなんですか。
うん。で、あと、菅直人も出たりとか。
うん。みんな分かれへんやろ、ここ来て。
うん。
小座の上で紙芝居見せられて。
いや、多分、そんなのないと思うんですけど。
誰が来ても、やっぱ紙芝居見せられんやろ。
いや、それはないと思いますよ。
雅子様が来ても。
いや、それはないと思いますね。で、まあ、その、通路を挟んでずっと行けば、いろいろ、まあ、施設あるんですよ。このメカメカしい。
うん。
いろんなろ過装置とかね。
そのトンネルの中に？
うん、トンネル、うん、トンネルの中に。
ホテル浦島の中に？
いやいや、ホテル浦島じゃなくて、まあ、坑道の中にね。
うん。
研究施設の中に。で、いや、実際、神岡んでの、
うん。
上に行きました、僕らはもう。神岡んでっていうのは水槽なんですよ、大きな。スーパー神岡んでっていうのは。
使わない。中入れるんでしょ？
入れないです。で、その水槽の中に、純水。ほんまなんもない純度 100% の水 H2O を入れて。
周りの水もそうやねんやろ？
うん。
うん。
入れて。
うん、
で、そこで、神尾勘でがき、ニュートリノが来たら、反応しよるんですよ。
うん、純水が？
純水が反応して、なんか光るかなんかするんですよね。
うん。
で、その。
衝突するんですよ、
ね。衝突するってなんて言うたらいいんですかね。それを、検知するのが、でっかい電球みたいなやつ、うん、皆さん見たことあると思うんですけど。うん、
でっかい電球でしょ、あれ。
電球が何千個とついてあるんですよ、側面
で。うんうんうん、
で、それが一個割れて、
うん、
プロジェクト X になると。
え、割れたらこれニュートリノってことになるの？
いや、ちゃいます。だ大変ですね、割れたら。
うんうん。
毎回1個。だから、その時割れたやつでも1個が割れて、その振動波で全部割れちゃったみたいなんですよね。
弱いな。
弱いんです。ほんなら、うん、デリコイドのもんで、
うん。
で、保護カバーを、アクリルの保護カバーをつけて、今大丈夫って話なんですよね。あ、
それがスーパーカミオカンデなんだ。
じゃないんですよ。って思ったんですよね、僕も。
あ、
じゃないんですよ。
あ、なるほど。
で、
まあ、それがカミオカンデやと。
うん。
いや、その水槽は。
スーパーカミオカンデなんですけど、その水槽に蓋をしてあるんですよね。カミオカンデ見えないんですよ。
うん、
スーパーカミオカンデ。だから、
こっちやね。
え、どっちなんですか？今言ってたのスーパーなんですか？スーパーじゃないんですか？
東大の施設はスーパーカミオカンデって言うんです。
うん。
で、そのスーパーカミオカンデの僕ら上に行きました。
うん。
そのね、上に行ったんですけど、この下に純水とその電球、大きな電球センサーがついてます。
うん、今その水槽の上を歩いてますっていう。
なんか問題間違うたら落ちるんでしょ？
ああ。
バッシャー
してる。やったらいろんな不純物が混ざるらしいんですけど、
うんうんうん、
まあその上のところで、うん、まあひとしきり説明聞くわけですよ。
今下にスーパーカミオカンデの上に皆さん立ってますよ。
って言ったらここの部屋でもスーパーカミオカンデの上って言ったら通用するようなレベルですよ。
うんうん、
え、ここがそうなの？
わかれへんもんな。
うん。
うん。
まあ実際にここにも写真をお見せしてるんですけど。
見えへんよね。
全く見えない。
うん。
もう精度の悪い液晶やな。斜めじゃ見えないよ。
リスナーさんと同様、全く見えてない僕ら。
うん。ああ、綺麗な、なんか緑色やね。
いやいやいや。まあこれはね。でも、実際に、だからそのスーパーカミオカンデの上で、
うん、
実際に今のスーパーカミオカンデの反応状態の。
アニメっぽいですね。
うん。模様が見せてくれるんですよ、
うん。
で、そこでエンドレステープでね、東大の教授の、
うん、
説明が聞かされる。
あ、この説明のボタン押したら流れる。
いや、じゃない。そんな博物館っぽくなくて、
うん、
ずっとテープ取ってやって、皆さん、 こんにちは。東京大学のなんとかです。このスーパー神を噛んででは、みたいな、やる気のない説明が。
うん、
今、この皆さんのモニターを見れてらっしゃるこの青の点が反応しています、みたいな。全然わかんないんですよね。
全然わかんない。衛星名人に聞いてる俺らはもっとわかんないわ。
うん、全然わかんないんですけど。うん、まあ、
いつ神尾関連が出てくるんやろうと。
いや、もう
神
尾。スーパーは何やったんやと。
ね、まあ、
スーパーと
東大やからスーパーつけてみた。
あ、東大の やってる水槽はスーパーで、ーーね、東大以外はスーパーじゃないと。
じゃないんですよ。で、まあ、こういうの反応がね、このいわゆるサーモグラフィーみたいな画面見てもらってるんですけど、これがスーパー神尾関連の展開図なんですよ。
はいはい。でもガーとかカーとか入ってもそんなになるんじゃん。
ガーとかカーとか入りようないんで。
完全純粋の塊という。
純粋の塊が密封状態なんで。
定なんで。
そう。
ほんで、
そこに入るものがあるとすれば、
スカイフィッシュかもしれん。
スカイフィッシュは通り抜けれないからね。
うん。では、だからそれで、まあ、ニュートリノがこの中で検出されるよっていう話なんですよね。で、まあ、施設自体はもう本当に大きなプラネタリウムみたいなもんでね。
うん。
で、まあ、そういうところに、まあ、入っていったわけですよ。
はい。
うん。で、まあ、実際にこれが、
神尾館では。
水素の中身は見れないんですよ。
いや、だから神尾館では。
スーパー神尾館ではそうなんです。神尾館ではもうないの。う
ん、それをさっき何回も聞いてるやん。
うん。だからそこはポイントなの。
どういうこと？
うん。まあ、それから今話するん
です。ああ、今から。
今から
よし。いや、東大のやる気のない学生がね。
うん。
ああ、この中でやってます、みたいな感じで説明して。うん、で、一人だけなんかね、そのツアーの子でね。うん、なんかすごいね、やったら質問してくる20前半ぐらいの女の子がいるんですよ。
いや、君の釣りは？
え？
いや、あなたの釣りもみんなロボコンとかに出ようとしてる高専の子たちやろ？
うん。
日本の技術の未来をしょってる、
うん。
うん。ガンガン質問するわけやろ、みんな。
なんかようわからん、みたいな感じでしたね。すごいね、みたいな感じで、うん。で、まあ実際それでね、その女の子はひとしきりね、
うん
うん、今何してるんですか？みたいな質問するんですよね。その、
ナンパ？ナンパ？
ナンパですよ、あれ。多分ね、髪を噛んで切れたらね、
うん、
女の人綺麗に見えるはずなんですよ。
意味わかれへんわ、どういうことやねん。
多分絶対数少ないから、女の人。
うん。
うん。
で、
うん、今何されてるんですか？
どっちがどっちに綺麗な、それ。
女の子が、その男子、東大の大学院生。
ああ、なるほど。
逆な？
ボーイハントね。
ボーイハント。
はいはい、
うん。今何してるんですか？暗黒物理学です。みたいな。
暗黒物理学っていうのは暗黒の物理学ってこと？
うん。
それはなんかあの、あれ？あの、裏荒野みたいなもんな
みたいなもんなんでしょうね。
触れてはいけないよ。触れてはいけないよ。この後に行く記念館みたいに、みたいな感じ？
うん。まあまあまあ、多分ニュートリノとかあの辺のことをあれでしょうね。
ニュートリノも年射も大して変わらんのじゃん。
どうなんでしょう。まあそういうような話されてて、うん、全然説明しようも、させてくれる隙もないんですよ。
ほんでその東大とその彼女はどうなったの？その恋の行方は。
いや、そこで、
うん、
あ、さよなら。
え？それ終わり？
終わり。
何やそれ。
うん。で、まあ。
その彼女の話出さんでもよかったじゃん。
いや、でもね、これはまた次のとこでも同じです、
ね。伏線、伏線なの。
うん。
最後に出会うんや。
いや、出会わないんですけど。で、まあ、それで、まあね、これ皆さん、神尾勘でっていうのは大体どんなものかって分かった？
分かりません。
わからないですか。
いや、だから神尾勘でって何やねんな。
うん。スーパー神尾勘
で。スーパー神尾勘
で。スーパー神尾勘では東大の施設なんです。うん、
それは分かった。
それは分かりました。はい、よう分かりました。
水槽でしょ？でかい水槽でしょ？
その上に衛星名人が乗ってドンドンってしたんでしょ？
したら、割れるかな割れるかな、
うん、
で、これ、
ドキドキやろ？
実際に、この。
言うたらもうあの、ガラスの上歩く怪獣みたいなもんや。
ああ、ふらふらふらって両手回したからね。いや、そうじゃなくて、うん、実際このスーパー神尾勘での中身を見れたのは、うん、去年の夏に天皇陛下が見られて以来、蓋開けてないんですよ。
いや、だから中身の話なんかしてないじゃないですか、誰も。
神尾勘
で。中身見たいとも誰も言ってないじゃないですか。
天皇陛下しか見られ
ない。いや、見たくもないです。どうせ水しか詰まってないんだから。
見たいですよ。
見たないわ。
天皇陛下のことやから、こそーっと
見た
こと
ない。いや、そうじゃなくて、神尾勘でどこ行ったんだという話。
神尾勘で、うん、いや、ないんですよ。
廃止されたの神尾勘で。廃
止されたと思ってください。
あ、スーパーができたからもう500ごめんと。
500ごめん。
こんなチェコイ水素はいらんねやと。
京大の作った施設が神尾勘でで、東大がその後に作ったから俺らスーパーって話じゃないの。
お前ら廃止しろっていう。
近いですね。
え、そうなの、ね、
もう約
束。それはその次のパートに今話しよう、また。
キャプテン坂本の珠玉のことを聞け。イニシャル G ゼータ。
でね、
みんな
多分みんなめちゃめちゃ今ね、焼きもきしてる思うんですよ。うん、何やねん、神岡根とスーパー神岡根の違いはって。
そこがポイント。トリノとニュートリノってどうちゃうの？
え？
キュートリノがあるのか
っていう。いや、ないですよ。ね？
え？ジャージーとニュージャージー州みたいなもんじゃないの？
ああ、はいはいはい。
うん、安いウイスキーと何の関係性があんねんっていう話ですよ。
うん、でね、うん、実は神岡根っていうのは、最初にその神岡根っていうのを建設したんですよね、神岡興産に。
ああ、なるほど。
うん、で、いや、その電子、その、言うたら大きな電球を、洋さんつけて、もっと、うん、感度のいいのを作ろうと思って、新しく掘ったのがスーパー神岡なんです。で、神岡鉱山には2つの大学が来てます。1つは東京大学。
うん、
で、もう1つが東北大学なんですよ。
兄弟じゃないんだ。
兄弟じゃないんですよ。うん、兄弟じゃないんですね、これポイントなんが、
うん。ポイントで自分で言ってんからなんかポイントやねんな。
うん。
うん、
で、次行くところが、旧神岡根に行きますと。
スーパー神岡根と神岡根の次は旧神岡根が出てきたよ。
いや、神岡根のことなんですけど。っていうのは。
いや、要は今まで神岡根を見てもらいました。でもこれは、実は新型だったんですと。
スーパー神岡根やろ、うん、今まで一旦は、
うん。これに至るまでに、うん、実は、プロトタイプとも言うべき神岡根があるんですと。隠されてきたけど。
うんうん
それをお見せしますと。
そう。で、まあ、
アダムをお見せします
と。あ、そうそう、リリースか、みたいな話ですよ、だね。で、まあ、そこで、まあ、また別のところ行くよ、懐中電灯を持って、まあ、15分ぐらいまた歩かされるわけですよ。
はいはい。それドキドキしますね。
できたら、そこにね、次は東北大学が仕切ってるんですよ、こう。で、そこの名前が、カムランドって言うんですよ。うん、で、みんなね、次はカムランドの見学に行きますって言ったら、
わかりました。
また神岡ランド、神岡町が、うんカムランドっていうなんか体験施設かなって作ったよ、思ったんですよ。カムランドってみたいな。
うん。カムラとランドのミクスチャーですね。
もう、あ、そうですね。ちゃいますよ。
え？
神岡のカムと、
うん。
うん、ランドっていうものを作ったみたいな。
カム。
もういいですよ。カムランドっていうのがあって、そこは、今、神岡でを取り壊して、で、東北大学は新しいものを作ったんですよ。
うん、あ、旧神岡でも、有効利用されてますよと。
そうです。その跡地に、東北大学が、
先に作ったの東北大学の。
ちゃいます。東大が作って、東大がもういらんようになったから、そこの掘った穴をもっぺん掘り返してというか、施設解体して。
あ、ほな、もともとの神岡根も東大が作ったんや。
そうです。
東北はいらんようになった神岡根の、なんか施設を、利用して、
うん、
カムランド
カムランド。っていうのを作ってます。
スペースあるからもったいないなぁっていう、う
ん。まあ、お前ら、旧帝大でもな。
怒るよ。
東北大の人ね。
うん。あの人、東北大じゃなかった
誰でした
踊る大捜査線の。
室井さん、
うん、
ああ、そうですよ、
うん。
うん。室井さんは東北大ですからね。
受験の時死ぬほど勉強しといてよかった。
ああ、そうね。いやらしい。ああ、でもね、それね、うん、家って妙ですよ。
どういうことやねんの分かれへんわ、俺。
家って妙ですよ。
どっちも入られへんかと、俺らにとっては。大して変われへんやん。
ですよ、もう。
そっちは何をやってはるランドなんですか？
いや、だからカム作ってるんでしょ。
カム作ってるんですか？工業的にはそういう工場なんですか？
ちゃうのカムランドっていうぐらいから。
いや、実際には。
千番子がいっぱいおって。
その地下で。
うん。これが早くそのエンジンになるんだよ。
窒素じゃないんですから。
ちゃうの
ちゃうんですよ。で、まあ、そこでカムランドっていうのがありましてね。
うん。
で、そこは、実際には、紙を噛んでよりか、精度高い紙を噛んで、理由というのが測れるらしい。
あかんやん、あかんやん。
あかんやん。
なら、ノーベル賞そっちにあげなあかんやん。
そこはまた、この話のポイントなんですよ。ね？
うん。またポイント
別に。面目丸つぶれやんか、スーパー神岡根。
SMG にポイント説明してくれんからな。
でね、
うん、
まあ、カムランドっていうのは、スーパー神岡根でよりか、センサー能力が高いんです。実は、規模は小さいけど。
うん、なんでそれは機械のせい、うん、それとも場所が良かったの？
いろんなあれがあって、で、
偶然
ニュートリノをね、検出してる二つの施設があるわけですけど、
う
ん、そのスーパー神岡根、
ね。神岡根とカムランド。
カムランド。
で、こっちの、スーパー神岡根での方は、ニュートリノって何種類もあるんですよね。原子炉ニュートリノっていうのもあるんですよ。
うん、
あとは、放射能ニュートリノかな、
うん、
それと、あと、太陽ニュートリノ、
うん。
太陽から降り注がれるニュートリノと、はい、あと、宇宙から普通に出てくるニュートリノ。
宇宙ニュートリノね。
うん。で、カムランドがやってるのは太陽ニュートリノらしいんですよ。しかも、太陽ニュートリノの方が、エネルギー低いから、検出しにくいらしい
ん
です、
うん。
でも、それを拾っちゃう。
拾っちゃうと。
ようできてますよ。
ようできてるんです。で、
カムランド。
規模が小さいがゆえに、廃棄されたにもかかわらず。う
ん、実際に、旧神岡根の跡地に、風船みたいな油を詰め込んだ、
うん、そんな簡単なもんで。
円球があるんですよ。さ、油っていうのも特殊な油。
今はでも、僕らでもできません、そんなん。
いや、まあまあね。
ニュートリノ探知装置とか言うて、バンダイとか出してくれたら。
うん。 いや、でも、ある意味それ近いんですよ。
いや、でも、ニュートリの探知装置やったら、お風呂に水張るだけでも探知装置、映画探知装置じゃないですか。
うん。分かれへんだけで。
分かれへんだけで。実際しかも、何万年に一回当たるかどうか分からへんけど、うん。
その光の感知する、あの、電球っていうのは、ニュートリのもスーパーカミオカンでもカムランドも一緒なんですよ。
あれ
数は違うんですけど。
うん。
で、案にね、ニュートリの検出するカミオ、カムランドの方は、油を使ってるんですよ、特殊な。
うん。うん
で、
あ、純粋じゃなくて。
純粋じゃなくて。
うん、
で、片や東大は純粋使ってるんですよ。
うんうん、
で、最後、そいつは言ってました、その暗黒物理学の、暗黒物理学のお兄ちゃんが。
あ、さっきの彼女の、
はいはいはいはい、
うまいこと言ってた人が。
いや、まあ、水以外にも方法、水以外にも検知する方法あるんですけどね。
うん、
言うてくれたらいいじゃないですか。東北大さんは油使ってますよって言うてくれたらいいのに、言うてくれないんですよ。うんもう説明聞くわけですよ、まだ東北大。
うん、東北大。赤っ端やん、もう東大。
あ、ほんなら東北大行ったら東北大の人が鼻高々に今度説明してるわけや。
いや、じゃなくて、いや、僕ら2番ですけど頑張ってますみたいな。
いや、嫌み、
嫌みに、
嫌みで。嫌みじゃないです。めちゃめちゃ好感度高いんです、東北大の方が。
いや、そうなんだ。だから騙されてるよ、騙されてる。
うん。
いや、んでね。
うん。
ね、いきなり東北大は2段階に分けて説明してくれるんですよ。爽やかな、ヨン様みたいな。
うん。
お兄ちゃんが。物理学
の。アホな子と賢い子に合わせて。
賢い子合わせてね、
うん。
で、そこで説明してくれるんですけど、
うん、
実は僕らの方がやってる内容は上です、みたいな。
うん、やっぱり
やいや、ほんまそうなんですよ。
ヨン様持ってくる時点でもなんかもうだいぶ騙されてるやん。
いや、え？いや、
だって学内一の男前連れてきてるわけよ、そこに。
うん、拉致されてきたんでしょうね、多分。うん、東北大からね。
いやいやいや。
仙台から多分拉致されてきたと思うんですけど。
いやいや、多分東北大の方が男前多いと思うよ。
うん、
雰囲気的に俺は。
うん。うん小さい規模だけど、
うん、やってることは、すごいと。
東北大の方がすごそうに思うんですよ。っていうのは、説明が東大下手っていうか、やってくれなかったから、
うん、だって
東北大の方は何もにも質疑応答してくれて、うん、分かりやすく説明してくれるんですよ。
東大の方はだって研究に忙しいんやろ
東北大のお兄ちゃんが、これは、この油を出してくれるんですよね。
うんうん、
中に詰まって油を。で、油出して、紫外線当てたら反応しよるんですよ。同じ理屈で。
あ、はいはいはい。
で、その、パってブルーの光が発光されるんですけど、そのブルーの光を検出するのが、まあ、カムランドなんですね。
うん、
一瞬しか光らないんですよ、当然。うん、見たことあるかって見たことないんですよ、その人らも、うん。でも光るらしいんです。
うん、
ごく稀に、
うん。
で、それで検出してニュートリノを検出するっていうことらしいんです、
うん。
で、どう考えてもね、東北大の方がイメージいいの。
うん、イメージもクソもそっちの方がたくさん検出してるんやったらもう幽霊ついてるじゃないですか。
うん。でも、
しかも、ね、説明もうまいし、男前
やし。そういう工夫もしてるし。
うん。
うん、もうお客さんに使うっていう話初めて聞きました。
お客さんに楽しんでもらおうっていう。
もうあるし。
サービス精神みたいな。
別に、ふんどし一丁にはならないですけど。
うん、
でも、
いや、ふんどし一丁になってたら別に東大の連中ちゃうしね、ほんで。うん、
でも、ものすごく好感度高いの。
あ、もう今、衛生名人の中では東北大がもうすごい、株が急上昇。息子は絶対東北大にみたいな、
うん。
あ、でも実際ノーベル賞取ったのは東大ですもんね。
そうなんですよ。
うん。なんで？
いや、わかんない。
さっきそこポイントやとか言ってなかった。
え？
わかんないって。
いや、小芝さんがやって、でも実際ね、
うん、
やっぱり予算が降りてくるんでしょうね、東大の方が、当然、うんうん、東北大よりか。
うん、うん。
で、後でね、後というかその後地使ってる東北大って、このね、うん、2番手だけだからこそのちょっと、寂しさみたいな。
大阪大学は何やってるんですか？
お花やってないですね、何も。
あ、そんなに。
うん。
そっか。
そうそうそう。
うん。大阪大学は予算ないからね。
多分ね。
うん。
でもその差が歴然としててね、東大と東北大の。
うん、もう言ってるだけでもすごいような気もせんでもないけどね。うん、
で、東大の方は、いやね、白板にね、うん、なんか、ね、ルーシーとか書いてるわけじ
ゃん。ルーシーってスノッピー
あれやね
それ。
いや、
チャーリー・ブラウンとかその書いてあるわけ
ブラウンとかね、
ああ
ドクター・ナンとかみたいな、プレート貼ってるわけですよ。うん、どこどこ暗黒物理学とかっていうのを、うん、バーン、スーパー系とか書いてるところに貼ってるわけですけど、うん、東北で外人いないの、全然。
うん。そらそうやん。
でもね、
うん、
絶対ね、だからね、ほんまやったら、純水と油の検出の違いっていうのを東大にも説明してくれたらいいじゃないですか。いや、他にも方法はあるんですけどね、みたいな感じでしたよ。いや、なんかね、
とにかく東大の説明の仕方が下手やと。
下手っていうかね、説明する気がないんですよ。
パペットマペットみたいになんか鳥の子みたいなの出してきてくれてね、東大の子が。
うんうん、やったら東大って気さくだね、みたいな。
お茶目だね、みたいな。
なるんですけど、うん、いやもう、いや、光ってるよね、これ。俺髪分かんねえ。うん。じゃあ、なんかわからんことあったら聞いて、みたいな。
だって東大の人たちやからね。
いや、僕らの話からしたら、うん、僕らがドラゴン桜読んでたらですよ、
うん、
東大っていうのは、いろいろどうのこうのって書いてあるじゃないですか。実は、新しい仕組みを作っていくんだよ、みたいな。
いやいや、それはドラゴン桜の中の東大やから。
うん。うん、あ、違うんだ。
実際は違うよ。
うん。
漫画を信じちゃいけない。
だいたい多分そこで働いてる女子とかみんなお金持ってるわけじゃなくてね、
さらに。でもその差がね、歴然としててね、ものすごくそれショック受けましたね。っていうかね、で、ああ、東北大ってすごいよねって、うん、もうみんな口揃えて。
だ 水槽でこれで検出力上げよう思って考えたのが、うん、もっとでかい水槽を作ろうっていうことやからな。
そう
東大の場合はな、
うん。で、それでもういらんわ、こんなとこ使えねえよって言ったので、
うん、
いや、水じゃなくてもいいんじゃない？
うん、油でいいやん、みたいな、ね。
もっと効率的な方法あるんじゃない？っていうのが知性ある人間の考えることかなと。
うん。あ、そう、まあ、知性の話をしたらね、まあ怒られるかもしれないですけど。
うん、
いや、それに関してはね。
うん。まあ、それで、なんか絶対東北大の方がいいイメージだなっていうのも、もう老若男女問わずみんな言ってましたよ。
うん、東北大してやったりやね。
してやったりですよ。
うん。
うん。実は僕の方が上です、みたいな。
うん。
ギョン様が言うわけですよ。
そこだけやけどね、上ですって。
いや、ギョン様出してきた段階で。うん。で、ね、ちょっとお決まりのように、そのまた、うん、ボーイハントのお姉ちゃんは、もう、べったり。いいですね、ああいうとこ行ったらね。
べったりって何がべったりやねん
な。べったりとかいろいろ質問をね。ね、掘りや、掘り。
誰でもええんか、その女。
いや、高学歴やったら誰でもいいんじゃないです
か。何それ。
髪を噛んで研究してる人と結婚したいみたいな。
マジでなんか。
髪を噛んでじゃないでしょ。ニュートリノを研究してる
の。ニュートリノね。
髪を噛んで研究してるのあんたやろ。
そうやなと言えば。
それや、それや。うん。うん。この地下道は、とか、研究してるのは。
で、まあ、それで、ね、
うん。あ、よう分かりました。うん、髪を噛んでっていうのはなくて、今、カムランドになってるってことなんだ。
カムランドっていう、なんかね。
うん。うん。
テーマパークみたいな。
でも実はカムランドはすごい実力なんだよ、
そうなんですよ、う
ん。みんなもっと注目してよと。
うん。あのね、多分ね、うん、髪を噛んでっていうよりも、これからは、スーパーカムラ、あの、
スーパーカムランドができるわけや。
油をもっとでかくしよう。
いやいや
日清サラダ油がなんか名前変わったみたいに。
うん、オイリオみたいな。
オイリオってどうやねんって思い浮かんでるの俺ら。
美味しそうですよ、でもね。うん、まあでも、それから
スーパー。オイリオかもしれんやん。
スーパーカミオカンデと、うん、カムランドの見学会っていうカムにまでなれば、
うん、
いいかもしれないな、と思いましたね。で、まあ、またそのひとしきりそのカムランド終わった後もバーって行くわけです。
うんうんうん、
で、これからは、謎の演奏会言ってましたよね。
ああ、そうです、そうですよ。
忘れて
ミュージシャン。
シオンが出てくるの忘れてました。
うん。
うん、何
春夏秋冬とか歌ってくれるわけじゃないんですけど。
春夏秋冬シオンか
シオンじゃないや。
それは、ハゲのあの人
です。泉谷しげるですからね、
うん。
うん。で、まあ、いきなりね、こう歩いていったら、ね、うどんの匂いがするんですよ。
うどん
うどん、うん、
こんなところで。
こんなところでうどん。
佐野牛丼
なんか楽しみなことが。
わざわざ山越えから。
山越えから。
かまたま。
ほんでね、ものすごい匂いしてくるんです、醤油の。
うん、
醤油、
うん、
薄口。
ほんならそれはね、
うん、
神岡町の
人たちが、
人たちが
ボランティアで
金取るんですよ。
何やそれ、
うん、
3500も取ってまたうどん800円か。
あ、500円、600円します。
うわ高い、
うん、ですごいロシアンケーキとか。
え、何それ。
シュークリーム、いや、シュークリームで神岡町特産シュートリノ。
あー、なるほど。
あ、
面白いですよね。
うん、
で、あれやな、リニアモーターかモナカみたいなも
の。あー、そうです、そうです。
え、うどんは何どういった思考やったんです
か。ニュートリノが通ってるうどんやろ。
まあどこでも通ってるんですけどね、うん、ニュートリノうどんとああいう言わないですけど、普通の酢うどん。
酢うどん、
うん、
あ、ニュートリノかけるんだ。
あー、それ綺麗ですよね。
はい、ニュートリノ。
あー、あー、はいはいはい、
バカには見えないのよ、みたいな。
ロマンチストですよね。
うん、まあ、そんな世界ですよ。
ほんで、うどん食ったん？
うどんは食べましたね。
うん、
でね、もうさ、僕がもうその当初日のね、
うん、
最終便やったんですよ。
うん、
ネギがありませんと。ほんまに酢うどん。うん。
田舎の伏せしやがって、ネギって普通は畑で取ってきて自分で刻んで入れんのやろ、サノキじゃ。
向こうはね。
うん。
1500メートルのあれ、こう、トンネルが入ってますから。
うん、うん。
ネギも生えません。
ネギも生えませんからね。
うん。あるやろ、なんかこう、夜行虫みたいなやつが。
そんなかけたら気持ち悪いじゃないですか。
コウモリとか。
うん。で、まあ、それは、うん、もう腹減った食いたわーって言ってたんですけど、
うん、
いや、それは演奏会が終わってから。
ああ。
え、食いながら演奏会聞いたらええやん。
いや、ダメなんですよ。
うん。
それは
発したない。
発したないってことで、
うん、
先に強制的に演奏会見せられるんですよ。
うん。苦痛ですね。
苦痛ですよ。
で、絶対見なあかんの、それ。
うん。
誰が出るんでしょうかね。
え、それで来たのが、
うん、
瞳。やで瞳。
え、ああ、嬉しい。
こんなとこで。
うん。涙流せ、
ね。僕後輩なんすよみたいな。
うん。
先輩が。
いやいや。じゃなくて、テルミンの演奏なんですよ。
え、テレビでこれやろ？
うん、そうそう。
パラパラみたいなやつやろ？
パラパラみたいなね。会議大作戦みたいな。にょにょにょみたいな。で、いきなり、プロジェクターがボーンと、その地下の湿気のこもりやすいところに。
うわ、すぐ壊れそう。
壊れそうでしょ？プロジェクターでバーン投影されて、こちらヒューストン、なんとかかんとか、オーバーみたいな感じの。
毛利さんが。
毛利さんみたいな映画なら、一瞬だけ出てきて、で、またその宇宙っぽい音をテルミンに、ほんやん、ほんやん、ほんやん、みたいな。
目の前でテルミン奏者がテルミン演奏してるんですか？
それを40人ほどで見て、ほー。
ほーと。誰それ？
え？
誰？
誰かわかんないですけど。
最後まで謎のままなの？
謎の人です。で、いきなりね。マトリオーシカ式、マトリオーシカ？ロシアの。
マトリオーシカ。
あるじゃん。
開けても
ゴルバチョフが出てくるみたいな。あ、じゃあ、ゴルバチョフの中に誰かがおって、みたいな。フルショフがおって、みたいな。
いやいや、歴代以外よ。人形の中に人形が出てくるんやろ、
まあ、何でもいいんですけど、
あれは。マトリオーシカ式のテルミンってあるんですよ。
ほう。
それがマトリミョン、マトリヨンっていう。
開けても、
テルミンが出てくる。
テルミンが開くの？
それが全部なんのか、ほんまに。
いや、ならないですよ。マトリオーシカの一番上の階層の格好をしたテルミンがあるんですよ。
あ、人形の形したテルミンがあると。
そうです、そうです。で、そのテルミンで、こうね、テルミンを前、その、マトリオシカを前に置いて、その後ろで手をガチョーンとしながら、
ガチョーン。ほんなら、ガチョーンって言われて、テルミン奏者も嫌やな。
ドレミファソラシドみたいなできるんですよ。で、それで、ひとしきり、見上げてごらん夜の星をとかね、大根の名曲を流してくれるわけですよ。で、みんな、もうひとしきり、パシパシパシパシパシ。
もういいみんな誰出るやん。
誰出ます。
ひとしきり嫌がらせやった後に。
で、後で、
うどん。
いや、うどんじゃなくて。
え、まだ？
いや、その前に、ね。なんかいきなり、なんかね、ボソボソ、テルミンの人ってみんなボソボソ喋るんですかね。
うん。疲れてますからね。
あんまりノリノリのテルミン奏者見たことないな。
うん。あのね、そう、ユーマサトみたいな喋り方したい人がおるんですけど。
ユーマサトってやか、それは。
うん。テルミンがね、みたいな感じでね。
うん。
こうやって、見上げておらん夜の星を、みたいな感じで、後で演奏してくれます。
うん。
で、終わったら、
うどんや、うどん。
いや、僕らテルミン触らせてくれるんですよ。
テルミンなんか別に。
うどんよりかマトリオーシカ、マトリオン触りたいじゃないですか。
テルミンなんか別に大阪でも売っとるから。
え？
うん。石川楽器とかで売ってるから。
ドレミファソラ
シド。最近安いやほんで、テルミンまた。
すごいね、みたいな。
テルミンに感動してる。
テルミンってあれですよ、演奏するとき、みんなでそのやるとき、面倒、あれやか、音を入ったら分かれへんから、聴診器つけるんですよ。ほとんど音と混在させるのも嫌だから。うん。
で、
すごいなぁと。
今さらテルミンの説明かよ。
うん。で、まあ、テルミンで、で、もうどうも話聞いていたら、名古屋の、テルミン集団らしいです、その人らは。みんなヘルメット被ってましたけど。
名古屋のテルミン集団ってなんかもう、それって、パナウェーブみたいでなんか嫌やな。
お前
うん。
うん。テルミン演奏しに来ましたみたいな。まあ、今年かららしいんですけど。
ああ、よかったよかった。
うん、
はいはい。
で、うどんを食べて。
食べたんやっぱ。
うん。
一杯600円。
一杯600円。
ネギもないのに。
ネギもないのに。
ぼったくりもええとこやな。
かつお節かかってました。
そらそうやろ。
お腹減ったとこで散々テルミ見せられて。
うん。触ってよ。
さあ、うどん。
美味しかったよな、でも。
いや、美味しかったですね。熱くて。
嫌がらず。
さすがに、電気調理器です。電気調理器でしたけどね。
いや、だからさて、牡蠣元気で一番最初に言うとったやん。
うん。当然ね。
そういえば。
で、まあ、それでいろいろロシアンケーキとか。テルミがあるからロシアンケーキなのか、みたいな。
うん。
ここで繋がるわけです
ね。繋がるわけですね。で、お土産買ってこなあかんわ、思ったんですけど、あんのが、ヘルメットとかね。
ヘルメット買ってきてや。
GSA って書いたヘルメットなんて嬉しくないでしょ？
いやいや、リスナーの人嬉しい思うよ。欲しかったな、GSA！
GSA って書いてる、懐中電灯。
あ、欲しかった、それ。
で、あとは、その今さっきの神岡根くんの紙芝居のやつ。これが、なんとか塗りとかね。
うん。
春景塗りかな春景塗りかなんかの
フレーム。見てもプリントごっこやったんさっきの。
うん。入った紙芝居。あれはちゃんと印刷されてるんですよ。で、絵はがき。
うん。
で、可愛かったから。
プリントごっこやろ
いや、プリントごっこやなくて、普通のインクジェットの紙に、薄い紙に。
よきひどいな。
はがきって。で、しかも解像度は低いんですよ、それが。でも、その当時は分からずに買って、打ち替えてみたら、うわぁ、目荒いなみたいな、印刷の目が。
データだけもらってきたらよかったな。
そうですね。うん。それと、あとは、マウスパッドですか？
もらいました、マウスパッド。
うん。マウスパッド、
ね。いただきましたね。
いただきました。
うん。
なかなかかっこいいですね。
もうトロッコ列車かなと思った。
うん。うん、もうこのトロッコ列車走ってないみたいなんですけどね。
うん。トロッコ列車に乗りたかったよな。
うん。去年はトロッコ列車とかあったみたいですね。
いや、ええやん、そっちの方が。
うん。で、まあ、これをリスナーの方に1名様にプレゼントということで。
素晴らしい。
たった1名？
1 1名
さん。フルセットでっていうことですか？
いや、今のその、いらない絵はがきね。
うん。マウスパッド。絵はがきと、何が。
え？リスナーの方にマウスパッドは？
マウスパッド1枚。ありますよ。
あ、マウスパッドと絵はがきがセットで。
絵はがきセットで。
あ、これは楽しみな。
過去 CD1 枚つけましょう。
じゃあそこまで過去 CD だけ欲しいんですけど、みたいな言われたらどうするんだ
俺のマウスパッドもあげるから増やして。
あ、ほんじゃあ、ブタホさんのあげたマウスパッドも取り上げて、3枚を。
どうせ使えへんって、これ
絶対こんなマウスパッドね、使わないんです。でもこれでもね、
でもここでしか買われへんやろ。
買えないんですよ。1枚400円ですよ。
高いな。
でも俺これ、GSA はともかくというと、カムランドのマウスパッド欲しいな。
噂のね。
うん。ヨン様がこう、親指でもうガーってやってる。
僕らの方が上ですって
言ってる方が。カムランドのマウスパッド欲しいな、俺。
うん。ないんですよ、
皆さん、カムランドでグーグルで検索。
カムランド。
カムランドですよ、ね、これから。
これからカムランドです。
カムランドの時代が来ると。
ええー。毎年にね、それで、うん、まあ終わったわけですけど。うん。で、まあ行動もガーってまた逆流していくわけですよね。
うん。うん、で、追い出されて現地解散なんでしょ、これ。
いや、でね、で、またバスで、うん、駅まで行って、神岡鉄道に乗って、で、行ったんですけども、その時雨がすごい降っててね、
うん、
で、神岡鉄道で、その、最後のトンネルの中で落雷があってね、
うん、
20分くらい閉じ込められましたね。
あ、一番アドベンチャーツアーらしい。
アドベンチャー最後に。
よかったじゃないですか。うん、それもやっぱりボランティアの人が、うまいこと。
で、どうも話を聞いていると、うん、どういうスタッフかっていうとね、
うん、
なんかね、その神岡工業の人なんかな、また神岡工業の人ってもうほとんどいないんですね。
でしょうね。
うん、で、うん皆さん何されてるんですかって聞いたらね、そのお姉ちゃんなり。
うん。授業なんぼやみたいな。
あ、それ、川柳さんみたいな。
いやいや。
何もらってるのそれみたいな。神岡で見に行って、
うん、
感銘を受けて、うん、スタッフとしてやってみたい。
SMH も思ったら、来年か再来年ぐらいには。
どうですかって誘われましたよ、やっぱお姉さん。
硬いふんどしで。
うん。えい、いや、えい、いや。
なんか自己啓発セミナー的ですね。
でもね、自己啓発セミナーっぽいお姉ちゃんでした。うん。
本当の自分に会いました髪を噛んでて。
うん。で、いや、いいですよ、いいですよ、研修で2回ほどずっと髪を噛んでなんかうろうろできますから、みたいな。
だからどうした
ら忙しいから無理ですと断ったんですけど。
なんかあんのニュートリノに当たるとなんかこう。
なんかチャクラかなんか開くとか、
ね、なんかチャンネルが変わるわけ、
うん、うん。まあいい人でしたけどね、みんなね。
まあそろそろやろな。嫌な人って言うたらあんた一人だけやん。
多分ね。うん、まあ、ひとしきりそれでは、神岡工業って今、なんかその、神岡工業なんとかかとかっていう宿舎とか見たんですけど、うん、何してるんですかって聞いたら、今鉱山ってね、うん、よその海外の鉱山で出た、なんかその参拝みたいなやつを、逆にその古い旧、廃校になった鉱山に、うん、要は砂利運搬船みたいなもんですよ。
うん、
まだそういうとこ埋めに行くんですね。
うん、
そういう仕事と、なりわいとしてやってると。
で、あとは。ほとんどの鉱山ってそんなもんやろな、
今。なんですよね、今ね。うん。うん、鉱山じゃない、埋めてるやん、みたいな。
いや、だからもう、鉱山じゃないよ。
うん。で、あとは、その、重機ガー動かして、
うん、まあ、みんなわーみたいな。
スーパーカムランドとか、うん、スーパーカミオカンネとか、
ね、スーパーカムランドってのもあるんですね。
これから作るんでしょうね、多分ね。
うん。
作ってほしいな、
作ることになってるよ。
え？
作ることになってますよ、東北大学の人たち。
うん、作ってほしいな。
うん。
うん。ということで、まあ、髪を噛んで騒動はね。
騒動
これで終わるわけですけども
。まあ、3500円は安かったと。
安かったですね。
交通費は高かったけど。
交通費は高かったですけどね。交通費は重いのほかグリーン車乗ったんで4000円高くなりましたからね。
うん。
うどんぐらいつけて欲しかったな。
うどんはね、確かにあれはタダで食わして欲しかったですね。
うん、
石原軍団だったら多分タダで出してくれた
もん。そう、うどんとぜんざいつけてくれますよ。
炊き出してね。
うん。石原軍団、ぜんざい大好きですから。
ですからね、ですからね。うん、まあ。よかったですかね。来年皆さんね、行かれてはどうかな思いますよ。うん。忘れもしないように。
うん。
来年の今時期になったらまた僕告示出しますんで。
うん。わかりました。
行ってくださいね、と。
じゃあ、いよいよ。
来年行きたいなと思いませんけど。
いよいよ次の。
イニシャル G ゼータは、嘘、大げさ、誤解を招く妄想妄言ラジオをお届けする民間団体です。